おはようございます。主の年2026年4月26日主日礼拝を始めてまいります。差し支えなければご起立ください。ご一緒に賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌453番ガリラヤ湖の岸にて。 お茶してください。それでは、司会者が代表してお祈りいたします。どうかお祈りに合わせてください。一言御言葉をいただき、朗読します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休めてあげます。愛する手のお父様、一週間の歩みの中を守りくださって感謝をいたします。また新しいこの週の始め、一人一人をこのところにお送りください。感謝をいたします。今賛美をし、また新しい歩みをしようとしております。私たちのうちに主が慰めと励ましを与えてください。今朝、先生からいただく御言葉、そしてあなたの深い愛によって、共にこの一週間も歩んでいくことができますように、聖霊なる力によって、先生はじめ私たちのうちにどうか導いてください。またズボンによってこのところに集うことができない愛する兄弟姉妹たちも覚えます。どうかそのところに置いて、あなたが最善をなしてくださいますようにお願いいたします。またやっとの思いでこのところに集おうとしている、また集っている人の中には、解除によって疲れておる方もあります。どうぞ主が必要な力と癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。主は昔の癒し主、また救い主ではありません。今も私たちのうちにあって働いていてくださいますから、感謝をいたします。どうかあなたを見上げて、この一週間を歩んでいくことができますように。また東北地方においては、地震の思いで心もとないことを覚えている方もいると思いますが、主よ、どうか平安をそのうちに与えてください。また、世の中においては、戦争の影を見ます。どうぞ主が望んでおられるのは平和であって、争いではありません。主よ、どうぞ必要な思いをその人たちに悟らせてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を始めから終わりまで、あなたが導いて必要な力を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝をし、イエス様の御名によって一言をお祈りいたします。アーメン。それでは続けて賛美をしてまいりましょう。あ、ごめんなさい、失礼しました。はい、主の祈り、プロジェクターを見ながらお願いいたします。主の祈り、天にいます私たちの主よ、御名が聖なるものとされますように、御国がいますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日の日の日を今日も与えなさい。私たちの日の日をお許しください。私たちも私たちにお日の日の日を許します。私たちを心にも合わせないで、悪からお救いください。国と力を支えば、ご主人にあなたのものだからです。アーメン。 それでは子供の賛美としまして、父の涙をとします。
Thank you.
それでは今日は子供メッセージといたしまして、近藤直美姉妹に、お願いいたします。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日は使徒行伝から天に昇ったイエス様についてお話ししたいと思います。ちょっと今日は何にも資料はないです。ちょっと天に昇ったイエス様って、ね、ちょっと説明っていうか絵もあんまりないので、なので私が喋るのでよく聞いててください。はい、お願いします。はい、じゃあお話しします。3週間前に教会でお祝いがありました。何のお祝いでしたか？
イースター。
あったりじゃあイースターは、先生そうですね、イースターは何をお祝いする日ですか？
イエス様の復活をお祝いする祭りです。
あ、祭り、あ、まあ、確かにその通りですね。
食べ物を食べます。
うん、そうですね、まあ、それは食べなくても大丈夫なんですけど。
私たくさん食べたんです
けど、そうね、たくさん食べても別に構わないけど、別に、あ、カツサンド、うん、そう、別に食べなくてもイエス様はいいよ。はい、そうですね、十字架で死なれたイエス様の復活をお祝いする日ですね。はい、正解です。で、イエス様が十字架で死なれた3日目の朝に女たちがお墓に行ったら、イエス様の、遺体がなくて、御使いにイエス様が復活したっていうことを告げられて、女たちは、え、そうなんだって喜んで、落ち込んでこうやって隠れている弟子たちにお知らせに行ったっていう、そういうお話を多分毎年聞いてると思うんですけど、それがイースターのお祝いです。では復活したイエス様はその後どうなったんでしょうか。ねえ、どうなったのかな。そのね、イースターの話はよく聞くんだけど、その後イエス様はどうなったのかな。今日はそのお話をしていきます。復活したイエス様はその後いろいろな場所で弟子たちに現れお話をされました。例えばイースターの次の週に岡本先生が話して、礼拝で話していたエマオの話、見つかりの知らせを女たちが知らせたけど信じず隠れていた弟子たちにイエス様が現れて、脇腹の傷や手の傷を見せて励ましてくださったお話、またその時たまたま居合わせてなくてイエス様の復活を信じないと言っていた弟子のトマスの前にイエス様が現れたお話、また湖で弟子たちが漁をしても何にも取れずにイエス様と気づかず、アドバイスをもらって魚を取って、しかもイエス様がご飯の用意をしてくれた、そういうお話もあります。聖書にはそういったいろんな復活した後のイエス様のお話も書いてあります。弟子たちはイエス様から生前十字架で亡くなること、3日目によみがえることを聞いていたはずですが、信じていませんでした。信じていなかったというか、よく分かっていませんでした。復活のイエス様に出会う弟子たちのパターンはだいたいパターンが似ていて、似ているように私は思いました。復活のイエス様に出会う前、大抵弟子たちはこうやって落ち込んでいます。ああ、大好きなイエス様が死んじゃったって。で、そこにイエス様が現れます。でも不思議とみんなイエス様に気づきません。で、イエス様がいろんなことをお話ししたり、いろんなことをしてくれます。そしてある時、この方がイエス様だったんだっていうことがみんな分かって、本当にみんな喜びに満たされるっていうパターンです。 なんかこのパターン何かに似てると思いませんか。今回ここの箇所を読んだ時、私はそう思いました。イエス様に出会って信じる瞬間、家庭に似てるなぁと私は思いました。皆さん一人一人イエス様に出会った瞬間、出会う過程があったと思うんですけれども、のんちゃんもあるかな、まだかな、どうかな、うん、そうですね、うん、あるある、私のあるある。私のね、あの母教会の近くに超有名な河合塾っていう予備校がありました。で、結構そこの予備校に通う生徒がよく私の母教会にやってくるんですけど、私が中高生の時、その中でもこんな暗い人世の中にいるのっていうぐらい暗い人、昔で言うとネクラっていうんだけど、でも私もあんまり会ったことがないぐらいネクラな青年がやってきたんですね。でも本当に彼がイエス様に出会ってすごい明るくなって、いやー本当に明るくなったねって言って、でその彼はお家が神社のお家なんですけれども、彼はイエス様を信じて牧師になりました。で私は、うん、そうそうそう、心の中でね、牧師になったそのお兄ちゃんというか、でいろいろ教会の人知ってるけど、大抵なった人ってなんとなく花があってかっこよくて、だからそういう人がなってたと思って、だからまあぶっちい兄ちゃんと言ってたんだけど、ぶっちい兄ちゃんってもともとが明るくなったって言ってもネクラだし、そんなコミュニケーションとかうまくないのに牧師してて大丈夫かなって思ったんですけど、まあ東京にうちの娘が行った時に一度ぶっちい兄ちゃんの教会に行って、本当にちっちゃい教会だけどちゃんと牧師先生をしてました。ちゃんと説教もしてて、ちゃんとみんなをお出迎えしていました。そうですね、自分のことはよくわからないですけれども、イエス様に出会うと本当に変わります。心も変わるし、多分行動も気づいてないけど変わってる、そういうふうになると思います。だから弟子たちはイエス様に、本当に生前一緒に行動したんだけど復活のイエス様に出会って変えられたんだなって、そういうふうに思いました。でまた私は、こんなに長くクリスチャンやってるんですけど、十字架とか、罪の許し、そういうのはすごいわかるんだけど、復活ってよくいまいちよくわからないなって思うことがあったんですけど、今回のこの記事を読んだ時に、でも私が出会ったイエス様って復活したイエス様だったじゃんっていうことに気づいたんですね。そうだから、私はまあ、教会聖書を通して、教会の兄弟姉妹を通して出会ったイエス様は復活したイエス様だったんだなって、そういうことを改めて思いました。そういうふうにイエス様は40日間さまざまな場所で弟子たちを励まし教え続けました。誰も生前イエス様の話を理解できず、イエス様に気づかず、それを何度も何度も現れ話されました。その聖書に書かれてあるエピソードはどれも愛にとても満ちています。例えばエマオの話なんですけれども、間違った考えを持って落ち込んでいた弟子たち、ずっと歩いていました。でもその弟子たちと一緒にイエス様はずっとエマオまでの町を一緒に歩きました。弟子たちの話を聞き、時には教え、一緒に食事もしました。最後に二人は共に歩いてくださった方がイエス様だと気づき、心が満たされました。たとえ間違った道を歩もうとも、神様の教えがなかなか理解できなくても、イエス様は共に歩いてくださいます。家族や親友、先生でも 悪い道に行くとき、この子はもうダメなんだと見捨てられてしまうことも時にはあるかもしれません。けれどイエス様は間違いを指摘しながらも共に歩いてくださるのです。究極の愛だなととても思いました。他の話も本当にイエス様の愛を私は深く感じます。よかったらのんちゃん家に帰って読んでみてね。はい、うん、復活のイエス様に出会った弟子たちは本当にイエス様はよみがえって生きていらっしゃるのだと信じることができました。そう、40日間ずっとイエス様がそういうふうに語りかけて現れてくれたおかげでようやく信じることができたのです。イエス様は地上の働きを終えて天に昇る日がやってきました。弟子たちとエルサレムの近くにあるオリーブ山に登りました。イエス様は弟子たちにエルサレムを離れないで神様が送ってくださる聖霊を待ちなさいとおっしゃいました。ね、ペンテコステだね。イエス様が天に昇っていかれる代わりに私たちには助け主である聖霊を送ってくださると約束してくれました。聖霊は私たちに聖書の意味や必要なこと、大切なことを教えてくれます。はい、暗唱聖句を読んでみましょう。はい、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。ちょっとその続きもあるんですけど、ちょっと書いとかなかったんですが、あと よりこさん読んでもらえますか。一章八節。
そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
はい、ありがとうございます。証人にとされますっていうふうに聖書では書いてあります。聖霊をの、が望むとき、力を得て私たちは証人とされるのです。証人とは救い主イエス様が 今も生きておられることを証しして伝えるということです。そのことを言い終えてイエス様は天に昇っていかれ、姿が見えなくなってしまいました。驚いて天を仰いでいた弟子たちに二人の御使いが現れました。イエス様は神様のもとに帰りましたが、いつかまた地上に来てくださいますと弟子たちに伝えました。私たちにはまたイエス様が再び来られるという望みがあります。それがいつかはわからないんですけれども、最後までイエス様につながっていけるように祈っていきたいと思います。じゃあ今日のお話はこれで終わります。はい、じゃあ少しだけお祈りします。愛する天のお父様、今日の礼拝を感謝いたします。本当に今日の箇所であなたがどんなに一人一人を愛しておられ、そして、イエス様に出会ってほしい、自分に出会ってほしいとイエス様が考えておられることを本当に感じることができました。感謝いたします。本当にあなたが再び来られる日まで本当に信仰を持ち続けていけるようにどうか励まし守ってください。あなたが共にずっとずっと歩んでくれることを信じます。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは続いて、賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌312番、日ごと主イエスに。 それでは御言葉をいただく前に聖書の箇所を一箇所お読みいたします。暗唱聖句で盛んに覚えたと思いますが、箴言17章22節です。まずいっぱい開きますので、1115ページの方ですね。はい、15ページお読みいたします。喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれてた霊は骨を枯らす。喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。以上のところから タイトルとして心と体信仰の健康と題しまして、岡本先生から御言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちをここに集めてくださりありがとうございます。私たちの心にあなたの御言葉が届きますように、蘇ってくださったイエス様が私たち一人一人に出会ってくださって、そして今も天で問いなしと祈ってくださっていることを覚えます。出会いの時のことを覚えている方も覚えていない方もあるかもしれませんが、私たちが忘れてもイエス様は私たちと出会ってくださった時のことを覚えてくださっていると信じてありがとうございます。私たちが忘れてしまってもあなたは忘れない、そのことを心から感謝いたします。今月の暗唱聖句から御言葉を共に味わっていきます。あなたの御心が分かるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今月の暗唱聖句でした。覚えてますか、のぞみちゃん。
はい、何でしょう、覚えてます。
覚えてますか、言ってください。
喜んでいるところは健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。箴言17章
22節。おー、素晴らしいです。はい、喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。まあそのままだなと思ったりもしますけれども、喜んでいる心、いろいろな訳であったり、言葉の意味を調べていくと、心が満ち足りているということ、祝福を味わっている、喜んでいる心というのはその心が満ち足りているとか祝福を味わっているという意味があります。他にも心に楽しみがある、そんなことを言いますが、心に楽しみがあるとそれが良い薬となって健康を良くするんだ。健康を良くしというのは深いところから癒されるような、そんな意味があります。心が満ち足りてその心に楽しみがあるとそれは良い薬になって体を健康にする、そんな意味があります。そして打ちひしがれた霊は骨を枯らすから、打ちひしがれるというのは言葉の意味を探していったり他の訳を見たり聞くと、気分が塞ぐ、気が塞いでしまうとか、傷ついている、傷つく、気が沈むとか、弱る、くじけるという意味があります。他の訳では深い絶望にあることとか、生きる力を失う、そういう状態であると骨を枯らす、体の芯から弱るような、病気になるという訳し方をしているのもあります。喜んでいる心があれば打ちひしがれた霊がある、その心と霊が弱くなったり強められたり、健康を良くすることもあれば骨を枯らしてしまうこともあることを覚えます。 まあ、健康というと誰もが気にするところでありますか、ありますが、皆さんにとって健康法というのはどんなものでしょうか。こんな健康法がある、こういうものを食べるとか食べないとか、体を動かすとか動かさないとか、早く寝るとか寝ないとか、いろいろな健康法があるかもしれませんが、ある人の言葉を紹介します。受付行ってきてもらって、はい、ヘレン・ケラーです。ヘレン・ケラーさん、三重苦と言われる方ですが、言われた方ですね。ヘレン・ケラーさんが、まあ、自分にはこんな健康法があるということを言っていたそうです。彼女は、私はキリストにあって幸いですと告白するという、その健康法をしていたと。私はキリストにあって幸いです、そう告白することが彼女の健康法だったんだと。もう一人、これは健康法ではないですが、カトリックの修道女であった渡辺和子さん、置かれたところで咲きなさいという本で有名になりました。置かれたところで咲きなさいという中には、不機嫌は立派な環境汚染、不機嫌は立派な環境汚染で、何もできなくてもただ笑顔でいよう、それが健康に良いんですということを言っていました。まあ、健康法といえば笑顔でいることと言えるのかもしれませんが、不機嫌というのは立派な環境汚染で、人にも自分にも悪い影響を与える、そして世の中は不機嫌だらけだと、作り笑顔すらできない、世の中は不機嫌ばかりではないかということが言われていました。喜んでいる心、喜んでいる心、健康を良くする喜んでいる心はどこを向いている心でしょうか。喜んでいる心とはどんな心なのか。それは外側の状況によるものなのか、いろいろな環境や立場、状況が変わることによってあったりなかったり左右されるようなものなんだろうか、それとも内側にある何か変わらないものなんだろうか。いろいろな喜びの概念があるかもしれませんが、イエス様はどのように言われているんだろうかと考えるときに、ヨハネの福音書の15章1節を開いてみたいと思います。新約聖書を持っている方はヨハネの福音書の15章を開いてみてください。ヨハネの福音書の15章11節、イエス様はこのように言われました。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。これらのことを話した、そしてこの喜びを受け取りなさい、そしてそこにとどまりなさいと言っておられる。まあ、これは15章全体を読んでいかないと、もしくはヨハネの福音書全体を読まないと分かりにくいかもしれませんが、かいつまんで言えば、イエス様の喜びというのは神が共におられるということ、そして神に愛されていること、この喜びをあなた方も受け取りなさい、そしてあなた方に語るんですとイエス様は言われるんです。私の喜びがあなた方のうちにあるようにと、そしてあなた方が私の喜びで満ち溢れるように。これは外からのものではありません。いろんな環境や状況、立場が変わる、何か外にあるもので左右されるのではなく、内にある、神様があなたを愛している、神様があなたと共にいるという、この喜びをあなた方に与えるので、あなた方はそこにとどまりなさいというんです。イエス様はあなたを愛している、イエス様はあなたを十字架で許しておられる、そしてイエス様はあなたを救われた、これが私にとって喜びなんですと イエス様は受け取りなさいと教えておられる。あれがないと喜べない、これがないと喜べない、そんな風に外のものに私たちは心がとらわれています。世の中の誰かの、この人が持っているものがあれば喜べると。でもそれを手にして本当に喜びが続くのか。深い根底の中にあるイエス様が愛されている、イエス様が許されている、イエス様が共におられるという、この喜びをあなた方が受け取りなさいと、そしてそこにとどまりなさいとイエス様が言われている。そして同じヨハネの福音書の16章22節にはこのように、ヨハネの福音書の16章22節、あなた方も今は悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。とここでイエス様が教える喜びというのは、もう一度来られるということです。イエス様がもう一度来られてイエス様に会える、これは十字架の死の後、イエス様が天に帰られてもう一度来られる再臨のことを言っていますが、イエス様にもう一度会えるという喜びは誰も奪えないんだと。あなたはイエス様に会えるという喜びを期待しているでしょうか。イエス様に会える、イエス様に触れられる、もう一度来てくださるイエス様、その方にお会いできる喜びは誰も奪えないと。外から来る評価がいろいろあります。私たちの喜びを奪うような難しい出来事も起きてきます。あの人のこの人の声であったり、自分の中の弱さであったり、でもイエス様との関係は何にも左右されない。このイエス様にある喜びをあなた方は受け取って、それで健康を良くしていきなさいと聖書はそうやって言っています。イエス様がそう言っています。しかし私たちは打ちひしがれることがあります。心が砕かれてしまうように、傷ついて気分が沈む、弱るということがあります。あるところにこんなことが書いてありました。はい、イエス様が喜びを与えてくださって、イエス様の喜びを受け取る、そこにとどまると書いてあるけれども、自分の感情がなかなかついていかないと。自分の内にある心配だったり、自分の内側にある痛みが喜びを超えることができない、自分の弱さが喜びを超えられないんだと。なので打ちひしがれてしまう、そして骨が枯れていくように弱っていくと。先月の箴言16章の暗唱聖句の時にも覚えましたが、詩編は繰り返し言います。重荷を委ねなさいと。主が支えます、あなたの重荷を委ねなさい、主が支えてくださる、あなたの道を委ねなさい、主に信頼しなさい、主が成し遂げてくださる。重荷や心配、心の不安、そしてどう歩んだらよいかわからない自分の歩むべき道、いろいろなものが私たちの心を衰えさせたり、生きる力を失わせてしまうことがある。だからこそとどまれと、委ねよと、信頼せよと聖書は教えるのです。箴言や詩編は繰り返し言います。 主に頼め、主を知れ自分に頼るなと、繰り返し委ねなさい、委ねなさいというふうに言うのです。新約聖書でもパウロが言います。第一ペテロの手紙で5章の7節のところで、神に思い煩いを委ねなさいと。こんなに委ねてよいのかと、神が心配してくださるんだとパウロは語るんです。自分の小さな思いも、自分の中の小さな心配も、繰り返してしまう思い煩いも委ねなさいと。そしてイエス様ご自身も全てを神様に委ねられた。あれもこれもいいんですか、あれもこれもいいんです。神様は大きな方です。イエス様はそれを委ねなさい、私が心配すると言ってくださる。人間同士は難しいです。すぐに押し潰されそうになってしまう。でも私たちはこの方に委ねるということが苦手ということもあります。神様は本当に何かをしてくださるんだろうか、神様は本当に自分のことを心配しておられるんだろうか。どこか遠いところで大きな神様であることはわかるけれども、本当に自分を信頼し自分を心配してくださるのか。思いや不安は委ねるけれども、主導権を渡してしまっていいんだろうかと。自分でコントロールをして自分で判断をしたい、やれるだけやりたいという思いを私たちは持つこともあります。どこかで神様より自分が、人より自分が、自分で自分の、自分から自分と、自分中心になってくることがあるのではないでしょうか。だから繰り返し言われるんです。主に委ねよ、主に聞け、主を信頼せよと。それでも自分がまず、自分に先に、自分がそんな自己中心になっていくと、御言葉の教えが入ってこない。箴言の15章の18節です。箴言の15章の18節では、愚か者は忠告を聞かず怒りをすぐ表すとあります。怒っている者の中に喜びはあるでしょうか。怒りのあるところに喜びはあるだろうか。怒りはまさに心から喜びを奪っていく。その怒りの先には自己中心があった。その自己中心の先には神様に委ねきれない思いがあった。喜びを奪うものというのが人からも、そして自分の中からも出てきてしまうことを覚えます。私たちの現実の中に喜んでばかりいられないということも通ることがあるでしょう。自分たちの現実の中で自分でそれを作ってしまうこと、喜んで生きていく、喜んで歩んでいく鍵は何だろうか。人との関係を私たちが築いていくこと、主が何を語っておられるか、その御言葉を求めていくこと、主に祈りながら主を賛美するところでイエス様と近くなって、イエス様と近くなったら、これはもう本当に喜びに生かされていく。そして打ちひしがれない、その鍵は何だろうか。 打ちひしがれない鍵も同じです。神様との交わり、祈りながら賛美の中で、そして御言葉から教えられながら、打ちひしがれない、骨を枯らさない、その心を整えていくことができるのです。多くの賛美歌を、賛美歌というかフレーズソングを作詞作曲した方がこんな証しをしていました。ある時に眠れない夜、祈って祈って祈って過ごしていたそうです。いろんな声が自分の心の中から湧き上がりながら、それでも祈り、それでも祈りと、それでイエス様と本当に仲良くなれたということを言っていました。それがその方の賛美の中に表されているなと思いますが、祈って祈ってイエス様と関わることで、交わることでイエス様と仲良くなれる。イエス様は私たちに委ねなさいと、この喜びにとどまりなさいと言われているところで、私たちがそこに行くことでイエス様と仲良くなれるんです。そこで喜びに満たされていく。もちろん喜びのその手前、いや喜びながらであったとしても、私たちの中には嘆きの現実も叫びの現実もあります。聖書は喜べというように、同時にあなたが嘆きながらでもいい、あなたが叫びながらでもいい、祈りなさいと言われています。詩篇の中には本当に嘆く祈りが、恨みの中のあるようにある祈りが出ています。こんな祈りを乗せていいのかと思うようなものも出ています。詩篇の13には、何のために悪しき者は神を侮るのか、彼は心の中で追求することはないといい、労苦と苦痛その中にあるばかりです。あなたの希望が失せてしまった、そんなことを祈りながらというのも書かれているんです。詩篇の42もそうです。昼も夜も自分の涙がある、それが自分の食べ物で、お前の神はどこにいるのかと人に絶えず言われている。そんな祈りも記されているので、喜びばかりではない現実と同時に、喜びと思いながらまた心のままを祈っていけばいいと。一体どっちなんですかと言われそうですけれども、どちらもあっていいんです。多くの賛美を書いた方が喜びの祈りばかりではなかったと思います。眠れない夜に感謝をするよりも、なぜ眠れないのか、おそらくいろんな心配や重荷や痛みがあって眠れなかったんでしょう。そのところでイエス様に祈りながら、叫びながら、人がどう思うか、人がどういうふうに聞くのか、そんなことを意識せずに祈る中で、主の喜びに満たされていくことを味わうのです。パウロはフィリピの教会で、フィリピの教会の人にこのような手紙を書いています。フィリピの4章4節に、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと。この時パウロは平安の中にあったわけではなく、戦いの中にあった。不安や恐れを通りつつある教会の人たちに、主にあって喜びなさいと。嘆きながら、叫びながら、祈りながら、イエス様を求めて、ご聖霊を求めて、神様の前に出ていき、自分はイエス様に愛されている、自分はイエス様に許されている、この方を喜ぼうと 主を信頼する関係の中で私たちは喜びを味わい続けたい。そしてこの心が健康を良くし骨を枯らさない守られていくと信じていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、喜びの源はどこでしょう。外の状況に揺らされることも、また自分の内側の状況に揺らされることもあります。イエス様との関係がわからなくなって主にあって喜べということも難しくなることもあります。委ねなさいということが難しくなることもあります。喜びに満たされることが どこか遠いことのように、でももう一度御言葉に立ち返り、あなたが何を語っておられるのか、あなたが何を奪い去らないのか、あなたの約束の中で喜びを与えてくださっているということ、そしてイエス様が自分を愛しておられる、イエス様が自分を許してくださっている、イエス様が自分に恵みを与えてくださっている、イエス様が守り導いてくださることを信じることができますように、あなたの喜びで私たち一人一人を満たしてください。あなたの喜びによって心も体も健康に守られていきますように、あなたの喜びが私の喜びと告白することができますように、主をどうぞ与えてください。心から願います。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。本当に主にあって喜びましょう。それでは賛美を捧げてまいりましょう、新聖歌349ページ9番、移りゆく時の間に守る。 それではこの感謝を心に込めて献金を捧げてまいりたいと思います。配信先の方はこの次のために取り置いてください。今日のご用は山本栄子姉妹にお願いいたします。よろしくお願いいたします。正栄新生歌61番、めぐみあふるる、その後に祝祷岡本姉妹に牧師にお願いいたします。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。